おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
フォッサマグナ、日本の真ん中に走ります深き溝、そのフォッサマグナを語り続けております。
はい、
参考書は日本列島100万年史。
はい、
ちょっと私の説明がうまくいきませんが、とにかく大陸からちぎれて東日本西日本が今の位置でくっついた。そして伊豆半島等々がぶつかり、四国なども寄って九州も北海道も大陸からちぎれてプレートに乗っかってここまでやってきた。で、この島々を引っ張ったというエネルギーは今千葉の房総沖の一点にあるそうですな。これ三点なんとかって言うらしいんですけども、
はい、
これで、杭が打たれたみたいに今列島は動かなくなってるという、これとよく似たことが近い将来起きるのではないかと言われてる深い溝があるんです。これ巨大でしてね、はい、またちぎれるんじゃないか、大陸からちぎれて流れ出すんじゃないかと言われてる候補に上がってるところ、すごいですよ。幅100キロ、すごいね。日本よりもはるかにスケールが。でもまだこれは、フォッサマグナになっておりません。なりつつあるんであります。幅が100キロ。長さが、かなさん、なんと、7000キロ。
はぁ。
これは、日本と同じです。日本もそうだよね、あれ。全部言えねえか。ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピンプレート、そういう3枚でしょ、
はい、
ここも3枚なんです、はい、3枚ないとちぎれないのな。ここの3つのプレートはアラビアプレート、ソマリアプレート、ヌビアプレート、これが一点で交わっておりまして、これまさしくもうちぎれるのの代表らしいんですね。アフリカ、エチオピア、それから紅海とアデン海を前にした三角地帯、アフリカ大陸の右側、うん、
はい、
マダガスト島から見ると左側、あそこに火の鳥が走ってるんだって。
へ、
あそこまっすぐ平野部があるの知ってる？
あ、まさにフォッサマグナがあるって
。あるんです、ね、うん、でそれが、火山もちゃんとね、穴が開かないと、マグマが活躍できませんので、ここにはケニア山とかキリマンジェロなどには点々と活火山がある。だから、火の鳥がアフリカ大陸からここをちぎるであろうと。ちぎれて、おそらく海が流れ込んで、ひょっとするとこのちぎれた、アフリカのあれは、地面は、アラビア半島にくっつくんじゃないかって言われてる。これは、もし叶えば、日本のフォッサマグナに並ぶ巨大なジオになるであろうと。
はい。
これでね、かな。またもう一回繰り返すよ。
はい。
この不思議な説を聞いたときに、俺、たまらなく興奮したんだけどな。この、何千年か前にここ、へっこむのよ。で、草原ができちゃうわけ、
はあ、
とにかくアフリカの東側が一旦ボカーンとみんなへっこんじゃったの、
はい、
ここがへっこんじゃったんで、昔はアフリカ全部がジャングルだったのに、ここへっこんだおかげで地形が変わって草原になったんですよ。だからジャングルに住んでたやつがいきなり草原で暮らすことになったんで、もうめっちゃ困った猿がいるわけ。
はい。
その猿は樹木で生活してたんだけど、草原に暮らさなきゃいけない。そしたらもうあんた、蛇とかライオンとか虎の餌になっちゃうわけ。
はい。
これはもう、どんどん猿死んでいくんですけども、仕方ねえっつんで、草なんで、遠く見るために、まずは立ち上がって様子を見ようっつんで、とある猿が4つから立ち上がったのよ。
うん。
これが原人のスタートなんですよ。そんで、原人の後に旧人、それから30万年から20万年前に新人、そしてその新人から人類へ進化したんです。
うん、
ちょっとワクワクしない？で、これ、もう一つな、証明できなかったんだけども、すっごい仮説があって、おじさんなんかドキドキしちゃったの。
はい。
この、ボコンとへっこんだ、盆地、くぼみがあるでしょ、
うん、
そこはね、スーパープルームっていう、 マグマの炎に地面の底が焼かれるわけ。
はい。
で、焼かれると何かというと、マグマは自然の放射線を持ってるんですよ。うん。それで、放射能放射線って、遺伝子を、配列を変えたりするのよ。
うん。
とある人が、このアフリカから出てくる猿の種類があまりにも多すぎるっていうの。
うん、
これがカナさん、もしかすると前から言ってる地の底に住む火の鳥の輝きの中に放射線があって、その放射線が遺伝子組み換えをやってるんじゃないかっていう。
へ
ー。でものすごい話だよ。その新種の猿が生み出されるポイントが、うん、箇所じゃなかったかっていう説が上がったのよ。
うん。
ところが仮説が崩れたんだ。あ、ちょっと期待してたんだけど。
はい。
だけど間違いないことは、人類はこの窪地で生まれたんです皆さん。
うん。
フォッサマグナの底で生まれたのが猿から始まった人類なんですよ。そのフォッサマグナという窪地を日本は信州に持ってるんですよ。
うん。
なんて言ってんのか分かんない。ちょっと今、ごめん。自分の言葉に感動しそうだった。というわけで、対して、明日のまな板の上ですね、締めくくろうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。